ハッピー NPO。
これからの30分間、 NPO や市民グループからゲストを招きし、具体的な活動や思いを紹介していきます。この番組では活動情報を皆様にたっぷりお届けしますいきますので、どうぞお聞きください。リスナーの皆さん、こんにちは。今週のナビゲーターは地域環境善研究所エコトンの太田光平です。そして毎月最終週は近畿労働金庫地域共生推進室の中須雅治さんとともにお話を進めております。中須さん、今日もよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします、
ね、もう10月終わりということになりますけれども、ね、はい、今年も残すところあと11月12月と、もう毎回思いますけど、あっという間ですね。
そうですね、うん、クリスマスで正月ですね、
本当にそうですよね。まあ、あの10月なんかは、まあ、行政なんかはですね、あの来年度の予算を多分いろいろ詰めていっているタイミングでしょうし、はい、2月でね、いろいろ予算が確定して来年度が動き出すみたいな話なので、もしかするといろんな、NPO 市民グループの皆さんは来年度の活動どうしようかってもうね、いろいろ検討、ね、うん、始めている頃かと思いますけれども、はいはい、ね、この例えば NPO 京都コミュニティ放送ラジオカフェは12月があの昨日締めなんですね、はいはい、うん、なのでもう来年度っていうかね、もうスタートするというのが12月で終わって、なってくるんですけれども、まあ、3月末で終わるところ、いろいろなところあると思いますけれども、皆さんいろいろ準備いただいているんだと思います。さて、ローキンさんでいうといろんなイベントこれからもありますね。近々でいくと、はい、コロナ禍の DV の実態と労働相談が見える課題、はい、誰もが安心して暮らせる社会とはということで、はいはい、11月17日にイベントされるそうですね、
はいはい、あの先月も前回もご案内させていただきましたけども、私ども社会貢献預金の笑顔プラスの寄付先団体の大阪にある生野学園さんと、はい、あの今回で3年目になるんですけど、うん、連携して開催しているんですけど、これ主催は大阪府でございまして、はい、うんうんうん、大阪府が女性に対する暴力をなくす運動期間11月12日から25日までなんですけど、はい、まあ、その期間の、まあ、イベントということでこれを組ませていただいてまして、で私どもの関係団体 の連合大阪さんとも連携をして、はい、まあ、今年はもうコロナで、かなりあの社会が、はい、あの混乱しているというんですかね、うんうんうん、あの大変な状況になっているんですけども、まあ、その一つとして、まあ、DV の実態なんかを、はい、まあ、労働相談から見える課題と合わせてご案内させて、うんうん、まあ、テーマとさせていただこうと思っています。これ東京から遠藤智子さんという方、まあ、これはあの内閣府の DV プラスの相談なんかの、はい、うんうん、あの仕掛けもされた方でもありますし、はい、あのいろんな DV の避難者のシェルターネットの事務局長もされてた方なので、はい、まあ、貴重なお話もいただけるかなと思ってます。
わ、うん、はい、かりました、はい、11月17日、はい、火曜日6時から8時、開催方法としてはオンラインもしくは会場参加となっておりまして、
会場参加が、ね、もういっぱいになっ
ちゃったんで、あ、もういっぱいになったんですね。あ、そうだったんですね。
あの、まあ、人数を絞ってるのもあるんですけど、うん、オンラインの方はまだあの、うん、席といいますか、はい、あの参加はできますので、あのまたホームページ通して、うん、あのお申し込みいただければ、
ね、
と思います。
こちらも申し込み先着順ということになりますので、はい、オンラインの方ですね、はい、これは大阪府のインターネット申請申し込みサービスになります ね、
すね、
最終的にはね、
はい、そうなってます、
で、まあ、ローキンさんのホームページからも情報ありますし、はい、このラジオ会このハッピー NPO の番組のサイトにも、はい、URL 載せておきますので、こちらからお申し込みいただければと思います。はい、そして、こちらはですね、コロナとこれからの市民社会に向けてということで、はい、まあ、SDGs や、ね、若者災害とか、まあ、いろんなキーワードをコロナと掛け合わせることができると思うんですけれども、はい、まあ、この新型コロナウイルスの関係もあって、この市民活動の仕方だったり動かし方だったり、はい、この市民社会の在り方も随分ちょっと、ね、バージョンアップさせないといけないというようなタイミングに入っていると思いますが、
そうですね、はい、う
ん、こちらは、コードなんですね、コードさんですね、海外災害援助市民センターさんが連続でセミナーされるみたいですね。
そうです、これもあのエガプラスの寄付先団体が3団体入っておるんですけど、はい、その他の関西 NGO 協議会、うん、それと日本災害救援ボランティアネットワークとも連携しまして、はい、まあ、3回シリーズということで、うん、先ほどご案内いただいた SDGs 若者機構、まあ、災害ということの視点から行うということになっています。オンラインで、はい、うん、行いますので、はい、ホームページでアクセスといいますか申し込みをいただきまして、ご参加いただきたいなと思っております。
はい、 ね、これもう一発目が、11月22日、はい、その後は12月20日、その後1月16日ということで、はい、1ヶ月に1回、このセミナーありますね。うん、こちらの方もホームページでチェックいただければと思います。はい、はい、続いてですけれども、
まあ、その他は、うん、ちょっとあまり時間が ありませんので、ご紹介ご案内だけですけども、はい、11月1日に多文化共生の居場所づくりということで、はい、まあ、ハロウィンを素材に、うん、これは尼崎で行いますけども、オンラインでも参加ができますので、うん、これも番組ホームページでご案内いたします、はい、それから11月の7日に、
こちらもすぐですね。
そうですね、滋賀の守山市のところにメタ川という小さい川が琵琶湖に注ぐ川があるんですけど、まあ、そこを舞台に環境学習会ということで、これも笑顔プラスの寄付先団体の国際故障環境委員会というところと一緒に行うイベントになっています。脱プラスチックというところの関係で、はい、
そうですね、
行っていく清掃活動も含めてあります、うん、はい、でもう一つ、これも笑顔プラスの寄付先団体和歌山が舞台になりますけど、和歌山の橋本市のところで、うん、昔の人は偉かったということで、水害から町を守った先駆者たちというテーマで定談ということで、お三人の方登壇いただいてお話をいただく、はい、これもオンラインでやりますので、うん、ご案内しておきたいと思います。
はい、ね、ね、その流れでいくともいろんなイベントありますけれども、はい、今年も12月1日から応募がスタートになりますけれども、はい、2020年度近畿老金 NPO アワードということで、はい、12月1日から応募がスタートします。
はい、これも、うん、ホームページでご案内しております。12月の1日から1月31日ということで、はい、ホームページの方には申請用紙も貼り付けてますので、まあ、これから先ほどありましたように21年の取り組みということで企画案を出していただきましたら、うん、対象50万から合意しておりますので、まあ応募をお待ちしております。
そうですね、これはこちらも、ね、はい、もう毎年ご紹介させていただいていますけど、はい、今年も始まります、子育て支援の活動を進める NPO ボランティア団体への助成プログラムということで、はい、関西ではね、この NPO アワードも有名になっておりますけれども、ぜひまだね、応募されてない方、またすでに応募されている方も OK なんですよね。
そうですね、
受賞された団体さんもね、
はい、5年間はちょっとお待ちいただきたいんですけど、はい、6年以前に受賞されている団体も OK になってますので、うん、はい、よろしくお願いいたします。
ありました。ではこのハッピー NPO、 これからしばらくの時間お楽しみに。この番組は京都 NPO センター、そして働く人たちの生活をバックアップする近畿労働金庫の協力でお送りしています。さて、早速本日のゲストをご紹介させていただきましょう。本日は NPO 法人日常生活支援ネットワークコーディネーターの椎名康友さんを お迎えして、います。よろしくお願いします。
はい、お願いいたします。
ね、椎名さん、昨年の、はい、ね、4月か5月ですかね、来ていただいていろいろお話をお伺いしましたけれども、
はい、
ね、もうずいぶん前のことになりますので、はい、再度ね、ちょっとどんな活動されているかご紹介いただければと思うんですけれども、
はい、
ね、NPO 法人日常生活支援ネットワークということで、はい、うん、どんなことされてるかご紹介ください。
はい、うちはですね、大阪でですね、一人暮らしだけじゃないんですけども、まあ、地域で暮らす障害がある方の、ね、生活を応援しようということで、まあ、家での暮らしもそうですし、あと出かけるということ、その人らしく暮らしていきたい、まあ、そんなことの支援をですね、まあ、介助派遣、ヘルパー派遣が主ですけども、まあ、様々な形で支援しております。
なるほど、はい、ね、まあ、いろんなね、この間、まあ、震災、まあ、阪神・淡路があったり、
はい、
東北ももちろんあったり、九州があったり、はい、北海道が、東北があったり、まあ、北海道があったり、
はい、
まあ、全国でいろんなことが起こっていますが、こと、はい、まあ、障害のある皆さんからすると、
はい、
なかなかね、うん、そう、起こった時に難しい部分がありますよね。
う
ん、
そうですね。
今はどんな活動をされたりしますか。
はい、まあ、私どもネットワークっていうことにこだわっておりまして、うん、これも本当にね、先輩たちが阪神・淡路大震災の時に、やはり多くの方が被災される中で、障害がある方が取り残されていった、
うん、
だからその障害がある方々をどう応援するかということを全国の障害者の方とか障害者の支援やってる方がですね、大阪に集まって大阪を軸にですね、あの阪神の応援をしていったって、そんなですね経過がございまして、うんうんはい、でまあそのね流れというのはあの組んでるかなと僕も思いながら、東日本大震災ちょうどね来年で10年になるんですけども、東日本大震災の支援の時にまた同じような形でですね、大阪関西のいろんな方々が集まってみんなで東日本の被災した障害者の方の応援をやりに行った、まあ、その経過というのが、まあ、引き続きこの10年人間関係になっていき、また災害をいろんな感じでですね形で考え直そうとね、まあ、そういう機会作りなどを今やっております。
なるほどね。そうするとこれまでのノウハウっていうのが、まあ、横のつながりでいろいろノウハウ移転されたりだとか、
はい、
こんなことあんなことこ、ね、こういうふうにやったらうまくいったよ、こういうふうにやったらちょっとやっぱ課題が残ったわみたいなことを共有されながら進めていらっしゃるんですかね、はい、
そうですね。
まあ、そんな中で、はいね、こちらは笑顔プラス の,、ね、あのプログラムの一つにもなっておられますけれども、はい、今年で第11回になりますね、
はい、
今回でね、東北関西九州ポジティブ生活文化交流祭、これ よくねポジ祭と呼ばれているように聞いておりますが、はい、この東北関西九州と今連続で言いましたが、こちらの間には双方向の矢印がついてるんですね。
はい、そうなんです。
こういうイベントをね、今年も11月の23日に、開催されるというふうにお伺いしていますが、
はい、
どんなイベントかご紹介いただいてもいいですか。
はい、ね、まあ、毎年なんですけどね、まあ、最初は大阪の扇町公園、
はい、
でその後ね大阪の長井公園を舞台にしまして、うん、で障害がある方がですね大体3000人ぐらい集まりまして、あとまあ、被災者支援ということに関心がある方であったりとか、あと実際に被災体験のある方々、うん、まあ、本当に東北からも、ね、来ていただきまして、まあ、そういう形でですね、全国で被災した障害者の方であったりとか、はい、あと大阪の僕らがいざ何かあった時にどんな協力できるかなとか、うんうんうん、まあ、そういうことを年に1回確認し合う会という形でですね、やってきたお祭りなんです。
なるほど、今年で、ね、10周年、
はい、
だけれども11回なんですね。
そうなんですよ。最初の年に、ね、張り切りましてですね、2回やったんですよ、
ね、2回やったから1個ずれるんだけど10周年ですね、
そうなんですよ ね, ね、早いもので、
こちらはね、まあ、今年はそのコロナの関係もあって、
はい、
ね、昨年のように長井公園の方では、はい、私は開催されないでオンラインでされると。
そうなんです、ね、本当はみんな集まってワイワイとですね、いろんな方同士がおしゃべりするのが醍醐味ではあるんですが、うん、はい、今年は違う形でつながろうというね、うん、まあ、そういう思いでやっております。
ねえ、まあ、中津さんも毎年ご参加されて
るんですよね、はい、そうですね、まあ、東日本大震災、あれだけの大きな災害でしたんで、はい、先ほど椎名さんもおっしゃったように、うん、どうしても取り残されてしまってる、そんなところをそうじゃないんだというようなことでね、うん、確認し合うために皆さん賑やかに集まる場というのがこのポジティブ交流祭なんで、本当に屋台がたくさん出て、音楽もあり運動会もあり、
運動会もあるんですね、
はい、うん、綱引きとか玉入れとかね、楽しく催されてまして、まあ、屋台では焼き鳥から焼きそばから、おでんから、お酒も並んでますので、お酒もね、先ほど東北と九州のご案内もありますけど、それぞれ の地酒なんかも用意をされて、一杯いくらみたいな感じでね、大変美味しいお酒が各銘柄が並んでますので、まあ、それとそれぞれ被災地からも来られてる方が、それぞれ地方で作られてる
物品を
作業所で作られているものを持ち寄ったりで、まあ、そんな交流とか、まあ、各ブースでは募金箱も置かれてまして、募金の協力もされてというような、そんな楽しいイベントが去年まであったのを、まあ、今年は、それを絶やさない、つながりを続けるというようなことでいろいろ議論されて、私もその議論にも参加させていただきましたけども、どうしていこうというようなことの中で、もうポジティブなんでね、
はい、ポジティブにね、
オンラインを通して今度はその接客面を生かして あのこれまで来れなかった人にも届けていこうというようなことも、まあ、そんな企画の中で、の今、ま、真っ最中だと思うんですけどね、プログラムを作られていく、はい、というようなことにな
ります
、
まあ、ね、1年に1回こうやってみんなで大集合するのが楽しかったりもしますよね、
はい、そうなんですよね、うん、
ただこれをポジティブにすれば、今中田さん言われた通り、はい、全国の方がね、その時間場所を問わず、はい、あ、時間は制約されるかもしれないですけど、ね、ネット上で参加ができるという形に今年はね、はい、するということですよね、はい、
そうなんです、うん、だ原点に帰ろうかなっていう話が出ておりまして、はい、まずね、あのうちのタイトルのですね、この東北関西の間に双方向の矢印が入るんですよ、この双方向何かっていう時に、まあ、僕ら普段障害がある方に関わっておりますけど、うん、ついついね、福祉の世界では支援するかされるかみたいな感じになってしまうんですよ。でも同じ人間って考えたら、同じ地べたで、ね、お互いの関係性で生きているっていう部分で考えた時に、うんうん、ついつい被災地の話をしますと、被災した方支援する側と同じ、ね、図式ができちゃうのがね、うんうん、それはなんか気持ち悪いなっていうのがありました。なので、あの、まあ、最初にこのお祭りを作ったのも、ね、支援する側のお祭りではなく、うんうん、いろんな人同士が、ね、フラットにつながれたらいいよねと、うん、まあ、そこから始まって、でどんな人にだってね、まあ、東北には東北の生活文化があるし、関西の僕らは関西の僕らの生活文化があるよねと、お互いに尊重し合いませんっていう、まあ、そういう思いから始めたお祭りなんです。
なるほど、ねえ、まあね、今年はオンラインということで、まあ、これまでとは全然ガラッと変わって、はい、ね、スタジオから番組をお送りするというような形になるんですよね、
はいはい、だ今年はね、あの今考えていますのは、阪神淡路大震災から振り返りたいよねっていう話がありまして、まあ、まだ打診中ではあるんですが、まあ、神戸の方のお話があり、あと東日本大震災ということで、まああの、まあ、今回お願いしてますのは福島の方であったり、宮城県の方であったり、あとその後熊本の地震がありました。あとあの岡山で、ね、水害があったり、うんうん、あとまあ本当に、ね、全国で今いろんなところであの起きております。であと大阪も2年前ですかね、大阪北部地震があり、ね、台風があり、
豪雨があって ね、
うん、だそういうのも含めた上で、まあ、実際被災体験をされたみんなが喋り合う機会をやって、でその後第2部という形で実際じゃ支援に行った方々、まあ、東日本大震災の時に、まあ、あの障害、ね、あの支援やってる団体が団体として行ってる部分もあるし、一個人でボランティアで行った人間もいるわけなんですよ。そういう方々がみんなでちょっと喋る機会とか、うんうん、それを紹介したいなとね、まあ、そういう形でいろんな方同士が全国各地被災したその応援に行ったっていうことについて、なんか車座っていう言葉はね難しいんですけど、そんな雰囲気で話せたらいいなってね思って、まあ、今年はね仕掛けようと思っているんです。
なるほど、ね、まだ今ね、情報を今ね、多分これからどんどんイベントの内容を詰めていって、
はい、
11月の23日の午後1時から4時で、はい、YouTube を使ってライブ配信をされるということですので、こちらはね別に人数の制限で多分ほとんどなく、
あ、もうね、はい、もうどんどん皆さん見てくださいって形でありますけども、はい、
ね、午後1時から午後4時で、YouTube の方でライブ生配信ということで、このイベントの詳細やお知らせに関しては、
はい、
ね、
はい、あのうちのホームページ、
はい、
あの日常生活支援ネットワークと検索してください、
はい、
でうちのホームページにですね、あの今回のイベントの YouTube のアドレスなども載っておりますので、ぜひ予約配信、ね、あのもうアドレス出しておりますので、
ね、はい、最初ね、
してほしいなと思っておりますので。
なるほど、ね、まあ、こういう活動を毎年こうされている、まあ、今年は、ね、ガラッと変わりましたけれども、はい、まあ、コロナによって、ね、これまでされているしあの活動もずいぶん形を変えて、
はい、
やられている部分もあると思うんですが、はい、ね、街中での
はい
ね、活動もありますよね。
はい、そうですね、あの、まあ、街中被災シミュレーションといいまして、うん、知らない街にいろんな障害がある方と一緒に行ってみて、そこで気づいたこと、
はい、
例えば僕はこの階段登れるけど車椅子の人どうかなとか、うん、あとはちょっとパニック障害があるとか、知的に障害がある方、あとあの最近では外国人の方などが、うん、例えばこの今、ね、このスタジオ京都にありますけど、京都の街中で地震があった時にどっちに逃げていいかわからないって方いっぱいいると思うんですよ、うん、そういうことを地元に、ね、渡していこうと、まあ、そんな企画をやったりとか、あと BCP 研究会と、ね、はい、まあ、ビジネスコンティニュープランって、ね、うん、長ったらしい名前でございますけども、うん、 まあ、僕らとすれば災害があっても障害がある方の支援であったりとか障害のある方の生活は続いていく、そこをどう考えるかっていう話でですね、まあ、最近は主に避難所生活のあり方、について考える、まあ、そんなワークショップをやっているんですけどね。
なるほど、ね、災害の時の避難所生活っていうのは地べたでね、いろんな、ね、資材が届いて布団が何やらあるかもしれませんけれども、とはいえやっぱり、まあ、なかなか過酷な、環境もあったりしますよね。
そうなんです。だからね、僕らがずっと訴えてきたのは、ね、障害って分かりやすい障害だけじゃなくて、例えば聴覚障害の方とかちょっと気持ちが揺らいでる方とか、まあ、いろんな方がいると思うんですけど、分かりづらい障害の方も含めまして、まあ、要はあの体育館、ね、体育館に避難した時に雑魚寝じゃないですか。でみんなが同じ場所にいるっていうのは結構それは厳しい方もいるし、あと普通の方だってやっぱりプライバシーがない場って苦しいよねということで、まあ個々の事情に対応してくださいとか、あとプライバシーってどう守るんですかとか、そういうことを長年呼びかけてきたんですよ。まあ、それがこの新型コロナウイルスのね感染拡大によりまして、まあ、あのパーソナルスペースを空けましょうという世の中の流れになってきましてね、まあ、僕ら頑張って10年間言ってきたことがあれなんかこっちに風が吹いてきたなとかね、そういうのも踏まえて新たにワークショップを、ね、作り直したいなって今思っている最中なんですよ。
そうですね、なるほどね。じゃあ徐々に、まあ、あの性の多様性含めてね、いろんなところでやっぱりこう、ね、あのそういうのが尊重されるというか、まあ、当たり前の世の中になってきている中で、そしたらやっぱり現場の、ね、被災者、そういう場所も含めてね、個人に合わせて、まあ、ただバタバタしてる中でどうするのかっていうのはね、事前にやっぱり備えておかないと、急にやると思っても難しいと思うのでね。
そうなんです、で答えが出るものじゃないんですよねこれね。
確かに、
だからね考えてほしいのは、こういう困りごとがありますっていうのを、まあ、それぞれ言うと思うんですよ。それを無理とかできるじゃなくて、一個一個みんなが考える、そうかってどうしようかねって、それで考え合える、そういう社会になってほしいなっていうね、まあ、それが一番の思いとしてあるんです。
そうですね、まあ、どうしても共同で生活するけど、それもサービス、そこをね、あの受け入れてくれている、なんていうのかな、サービスを受けている、受けさせているというような、ね、分け隔ての中で、なんか一方的に文句言うだけじゃなくて、やっぱりみんなでこう考えていく環境をね、現場でも作っていかないでしょう、いけないでしょうし、自然もね必要だと思いますね。でもそうすると、まあ、あの今回、まあね、こういうコロナがあって、多分いろんな活動がバージョンアップしていくというか、加速的にと、今までなかなか通じなかったとか届かなかった話が、ね、変わってきたりしたんですね。
そうなんですよね。だから僕らは言ってることは変わらないけど、社会が変わるかもしれないっていうのは一つチャンスかもしれませんし、だもちろんあの僕らって息苦しさとかね、もう怖いものとか慎重になる部分もありますけども、そこはやっぱりみんなが話し合いしながら、まあ、一個一個突破できたらいいのかなってね、そんな思いもあるんですよね。
なるほどね。ね、中須さん、ずいぶん活動を、ね、見てこられてると思いますけれども、どうですか。
そうですね、私も一回の体育館でね、あの避難所の体験プログラムというのを、ちょっと泊まりでは参加できなかったんですけど、あのそこでいろんなあの参加者同士があの話し合ってるんですよね、こういう場合どうしていったらいいのかっていう、まあ、そういう語らいっていうのが大事なのかなっていうのと、実際そういうことをあのシミュレーションしながら、あの街歩きもそうなんですけどね、あのそういう機会っていうのはとても貴重ですし、そういう機会がどんどん増えていくことが、先ほど椎名さんがおっしゃったような考える機会を増やしていくということになると思うので、まあそういう輪を、参加の輪を広げていく、まあこういうポジティブ交流祭のきっかけも通してですけどね、あの普段考え本当はあの考えないといけないんですけど、こういうことがあってやっと考える場が広がっていくということはいいことかなというふうに思います。
なるほど、そうですね、まあ、当事者の立場に立って、気持ちに立って一回経験をしてみると、自分その見方、関わり方、いろんなことが変わってきますよね。
そうですね。で、当事者っていうんですけどね、実は全員当事者なんですよ。僕もね、本当に久々に京都来まして、今何かあった場合、右も左も分からないんで、絶対にあの遭難するってこともあります。はい、あと、障害がある方も、ね、車椅子の方、自分がってあるかもしれないけど、でも実はあの視覚障害の方はまた別なことに困ってるしということで、だから自分の困りごとと他人の困りごと、まあ、僕他者目線って言葉を使っているんですけども、それもお互いが双方向に 気遣い合えるようなそういう機会作りってやりたいんですよね。
なるほどね、はい、まあでもそういう積み重ねが今にこうねつながってきてますし、その他者目線含めて、時代は徐々に変わってきてるのをね多分ひしひしと感じてらっしゃって、ただもう少しスピード感を持ってって思ってるね、
部分
もあるかもしれないですけれども、ねえ随分変わってきましたね、ね、さて時間も迫ってまいりましたが、まあいろんなイベントをこれからもされると思いますが、最後何かメッセージ皆さんにあったら、
はい、そうですね、まあ、僕ら今回は、ね、オンラインの形でやりますけども、本当に毎年11月23日、ね、大阪の長居公園でみんなが集まって誰か知り合いがいてそこで喋る機会本当大事なんですよ、本当喋るっていうことって僕は今こうやって、ね、ラジオ使って喋ってますけど、はい、本当は誰でもいいです、1対1でもいいですし、自分が喋る人の話聞くっていうことでその交わりから何かお互い得ることあったらいいかなって、はい、そこから例えば障害がある方の話だったりとか社会のいろんなね話だったりとか、そういうふうに積み重ねていけばいいかなと思うので、まずは地べたの自分と目の前の、ね、人とのつながりを、まあ、そんな機会作りね今後もやっていきたいなって思っております。
なるほど、ありがとうございますね、あっという間でしたけれども、これからも活動頑張っていただいて、まあ、まずはね11月23日、
はい
ね、ぜひもう気軽に家庭で、まあ、外ででも、
はいはいはい、
YouTube の、ね、ライブで、見れますので、
はい、
どんな方がねどういう活動されるのか、
はい、
これまでの集大成部分のこの1年のね、
はい、
のあると思いますので、
はい、
チェックいただければというふうに思います、
はい、
最後にもう一度ご紹介しておきましょう。東北双方向の矢印ですね、東北双方向の矢印、関西双方向の矢印、九州ポジティブ生活文化交流祭は、まあ、もなく10年つながりはどんな形でもずっと続くというサブタイトルで11月23日月曜日祝日ですね、に開催されます。午後1時から午後4時です。詳細は、ホームページの方をチェックいただければと、このねあのハッピー NPO の方のサイトにも、ね、載せておきますので、はい、まあ、とはいえ、チェックは日常生活支援ネットワーク、ね、検索いただければ情報載っているかと思いますのでよろしくお願いいたします。はい、本日はですね日常生活支援ネットワークコーディネートの椎名康友さんをお迎えしました。椎名さん、今日はどうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
中津さんも今日はありがとうございます。
はい、どうもありがとうございます。
はい、それではリスナーの皆さん、また次回お楽しみに。この番組は京都 NPO センター、そして働く人たちの生活をバックアップする近畿労働金庫の協力でお送りしました。
近畿労働金庫労金は、働く仲間の助け合いのために設立された共同組織の金融機関です。勤労者の皆様には助け合いのための資金結集をお願いし、そして生活バックアップの各種ローンを用意して働く人の生活のサポートを進めてきました。また働く人のお金は働く人の暮らしを支え合うために循環させるという理念をもとに、労金は地域社会の課題に事業として取り組む NPO や社会福祉法人などへの資金循環を進めることで働く人が安心して暮らせる社会づくりを目指しています。市民活動にボランティアの参加を助成する NPO パートナーシップ制度、 NPO 活動の助成金制度、近畿労金 NPO アワードなど豊かな地域社会づくりを目指し取り組んでいます。預金もローンも労金で、詳しくは近畿労金のホームページをご覧ください。またお問い合わせはフリーダイヤル 0120-191-968 0120-191-968 まで。